ヘーゲル法哲学批判。カール・マルクス。序説。ドイツにとって宗教の批判は本質的にはもう終わっている。そして宗教の批判はあらゆる批判の前提である。天国的な祭壇とかまどのための祈りが論破された以上、名門の現世的な存在も明るみに引き出されることとなった。人間は天国という空想的現実の中に超人間を探し求めて、ただ自分自身の繁栄しか見出さなかった以上、自分の真の現実性を求め、また求めなければならない場合に、もはや自分自身の過小だけを、非人間だけを見出す気にはなれないであろう。反宗教批判の根本は、人間が宗教を作るのであって、宗教が人間を作るのではないということである。そして、確かに宗教というものは自己をまだ勝ち得ていないか、あるいは勝ち得ながらもまた喪失してしまった人間の自己意識であり自己感情である。しかし、人間といっても、それは世界の外にうずくまっている抽象的な存在ではない。人間、それは人間の世界のことであり、国家社会のことである。この国家、この社会が倒錯した世界であるために、倒錯した世界意識である宗教を生み出すのである。宗教は、この世界の一般理論であり、その百科事典的な効用であり、その通俗的な形の論理学であり、その精神主義的な名誉問題、それの熱狂、それの道徳的是認、それの厳かな補完であり、それの遺跡と弁明と存在との一般的根拠である。宗教は、人間存在が真の現実性を持たない場合に起こる人間存在の空想的な実現である。それゆえ、宗教に対する闘争は、間接的には、宗教を精神的綱領としているあの世界に対する闘争である。宗教上の不幸は、一つには現実の不幸の表現であり、一つには現実の不幸に対する抗議である。宗教は悩める者のため息であり、心なき世界の心情であるとともに、精神なき状態の精神である。それは民衆のアヘンである。民衆の幻想的幸福としての宗教を廃棄することは、民衆の現実的幸福を要求することである。民衆が自分の状態について描く幻想を捨てろと要求することは、その幻想を必要とするような状態を捨てろと要求することである。宗教の批判は、したがって宗教を誤行とするこの苦界の批判をはらんでいる。批判は、鎖にまつわる創造の花をむしり取ってしまったが、それは人間が夢も慰めもない鎖を背負うためではなく、鎖を振り捨てて生きた花を摘み取るためであった。宗教の批判は、人間の玄武を破るが、それは人間が名無から目覚めた性気づいた、人間らしく思考し行動し、自分の現実を形成するためであり、自分自身を中心に、従って自分の現実の太陽を中心に運動するためである。宗教は、人間が自分自身を中心に運動しない限り、その間、人間の周りを回る幻想的な太陽であるのに過ぎない。それゆえ、真理の彼岸が消え失せた以上、此岸の真理を打ち立てることが歴史の課題である。人間の自己阻害の神聖な姿が仮面を剥がれた以上、神聖でない姿での自己阻害の仮面を剥ぐことが、当面、歴史に奉仕する哲学の課題である。天上の批判は、こうして、地上の批判に代わり、宗教の批判は、法の批判に、神学の批判は、政治の批判に代わる。以下の叙述は、以上の仕事への一寄与であるが、それがドイツに関するものであるという、まさに、この理由から、差し当たり現物には関係せず、 一つの複写であるドイツの国家哲学や法哲学に関わる。もし仮にドイツの現状そのものから論じようとすれば、たとえ唯一の適当な仕方、つまり否定的な仕方でやってみても、結果は常に時代錯誤であろう。我が国の政治的現在の否定ですら、近代諸国民の歴史の物置小屋では、すでに塵にまみれた事実として見出されるのである。紙粉をつけたカツラを否定してみても、やはり紙粉なしのカツラでいるまでのことである。1843年のドイツの状態を否定しても、フランスの年代でいけば、やっと1789年になるやならずで、まして、現代の焦点に立っているどころではない。全く、ドイツの歴史が自慢しているのは、歴史の天国で、どんな国民も先例を作らず、また今後真似することもあるまいと思われるような運動である。というのは、我々は、近代諸国民と革命を共にしないで、ただ、王政復古だけを共にしたのであった。我々が王政復古したのは、第一には、他の諸国民が革命を敢行したからであり、第二には、他の諸国民が反革命を被ったからである。はじめには、我が国の王侯たちが恐怖を抱いたからであり、次には、我が国の王侯たちが恐怖を感じなかったからである。我々は、我々の牧者を先頭に立てて、ついに、ただ一度だけ自由社会に加わったが、それは、自由社会の埋葬の日に出会った。今日の下劣さを、昨日の下劣さによって正当化する学派、圧政の無知が、年代を経た伝来の歴史的な無知でありさえすれば、その無知に対してあげる濃度の叫びを、ことごとく反逆であると宣言する学派、イスラエルの神が、そのしもべのモーゼに対してしたように、歴史が、その事後的なものしか示さない学派、この歴史法学派は、従って、もし、仮に、それがドイツ史の作り出したものでないとすれば、それは、ドイツ史を作り出したことであろう。シャイロックとして、だが、召使いであるシャイロックとして、この学派は、民族の胸から切り取った肉1ポンドごとに、その証文、その歴史的証文、そのキリスト教的、ゲルマン的証文を信頼しているのである。これに反して、気のいい熱狂家たち、血筋は、ドイツ国粋主義者で、頭は、自由思想家である人たちは、我々の自由の歴史を、我々の歴史を超えて、チュートンの原始林中にも止める。しかし、それが、森林の中にしか見出されないとしたら、我々の自由の歴史は、イノシシの自由の歴史とどこが違おうか？しかも、周知のように、森の中に向かって叫べば、森から小玉が帰ってくる。されば、チュートンの原始林に安らぎあれ。ドイツの状態に戦いあれ。確かに、その状態は、歴史の水準以下にあり、あらゆる批判以下にある。しかし、ちょうど、人間性の水準以下にある犯罪者も、経理の対象であるように、それも、批判の対象であることには変わりがない。それとの闘争の場合、批判は、頭脳の情熱ではなく、情熱の頭脳である。それは、解剖のメスではなく、武器である。それの対象は、それが論破ではなくて絶滅しようとする敵である。なぜなら、ドイツの状態の精神はもう論破されているからである。それは、それ時代としては、考えるだけの値打ちのあるものではなくて、軽蔑されるべき、また、すでに軽蔑されている存在である。批判そのものは、この対象と了解をつける必要はない。なぜなら、話はきれいについているからである。批判は、もはや自己目的としてではなく、ただ手段としてなされるだけである。それの本質的な情念は憤激であり、それの本質的な仕事は弾劾である。 惨めなもの一切を温存することによって生きながらえ、それ自身政治の惨めさに他ならない政治体制、こういう政治体制の枠に閉じ込められている。すべての社会領域相互の息苦しい圧迫、全般的な無為の賃貸、自負したり勘違いしたりする偏狂さ、こうしたものを描写することが問題なのである。なんという見物か。社会の多種多様な人種への限りない分裂、しかも、それらの人種は、つまらない反感や悪意、やひな凡庸さをもって対立し、また、まさに、それら相互の裏表のあるいがみ合った態度のために、方式こそ様々であっても、すべて区別なしに、王侯たちから認可された存在として取り扱われているのである。そして、彼らが支配され、統治され、所有されているということさえも、彼らは、これを、天の認可として承認し、公言しなければならないのだ。他方では、その支配者たち自身も、その偉大さは、その頭数に反比例しているのだ。こういう内容を取り扱う批判は、格闘的批判であり、そして、格闘においては、相手が高貴な、対等の、戦いがいのある相手であるかどうかは問題でなく、相手をやっつけることが問題である。問題は、ドイツ人に自己欺瞞と定観の余裕を片時も与えないことである。彼らに圧迫を意識させることによって、現実の圧迫を一層重苦しいものにし、屈辱をあからさまにすることによって、屈辱を一層ひどいものにしなければならない。ドイツ社会の各領域をドイツ社会の一部として描き出さねばならず、これらの石化した状態にそれ特有のメロディーを歌って聞かせることによって、無理にも踊りを踊らせなければならない。国民に勇気を起こさせるために、自分にも驚くほどの力があることを教えなければならない。ドイツ国民の闇がたい欲求はこれによって満たされる。諸国民の欲求は、それ自身、それが満足されるための究極の根拠なのである。しかも、近代的諸国民にとってさえ、ドイツの現状の過労な内容に対する、この闘争は、無関心事ではありえない。なぜなら、ドイツの現状は、旧制度の偽らざる完成であり、そして、旧制度は、近代国家の隠された欠陥であるからである。ドイツの政治的現在に対する闘争は、近代諸国民の過去に対する闘争であって、この過去の名残にこれらの国民は未だに悩まされているのである。彼らの国で悲劇を体験した旧制度がドイツの亡霊として喜劇を演じるのを見るのは、彼らにとって教訓深いことである。旧制度が世界の既存の権力であり、これに対して自由が個人の思いつきであった間、一言で言えば、旧制度が自分で自分の正当性を信じ、また信じないではいられなかった間は、それの歴史は悲劇的であった。旧制度が現存の世界秩序としてやっと生まれかけてきた世界と戦っていた間は、旧制度の側にあったのは世界史的誤謬であって、決して個人的誤謬ではなかった。それの没落は、だから悲劇的であった。これに反して、現在のドイツの制度は、一つの時代錯誤であり、一般に認められた公理に対する、一つの明白な矛盾であり、すなわち衆目にさらされた旧制度の虚しさであるが、それは、自分自身を信頼していると思い込んでいるだけなのに、世間にも同じように思い込むことを要求しているのである。もし、自分自身の本質を信頼しているのであれば、その本質を別の本質の外観の下に隠そうとしたり、偽善や詭弁に逃げ道を求めたりするであろうか。近代の旧制度は、もはや、本当の主人公たちがすでに死んでしまっている世界秩序の道化役者でしかない。歴史というものは徹底的であって、 古い形態を葬るときにはたくさんの段階を通るものである。世界史の形態の最後の段階はそれの喜劇である。ギリシアの神々はアイスキュロスの縛られたプロメテウスの中ですでに一度傷ついて悲劇的に死んだのであったが、ルキアヌスの対話の中でもう一度喜劇的に死ななければならなかった。なぜ歴史はこういう道筋を通るのか。それは人類がその過去と明るく分かれるためである。こうした明るい歴史的運命を我々はドイツの政治的諸勢力にも要求する。ところで近代の政治的社会的現実そのものを批判に付する段になると、したがって批判を真に人間的な問題にまで高める段になると、途端に批判はドイツの現状から離れてしまうか、もしそうでなければ批判はその対象を対象以下のところで捉えることになろう。一例を挙げよう。政治的世界に対する産業の一般には富の世界の関係が近代の主要問題である。この問題はどういう形でドイツ人を巻き込み始めているか。それは保護関税、禁止関税制度、国民経済という形である。ドイツ国粋主義は人間から物質に乗り移り、こうしてある朝目覚めると我が国の木綿の騎士と鉄の英雄たちは愛国者になり変わっていた。だからドイツでは独占に対外主権が与えられることを通じて、それの対内主権が認められ始めている。こうしてドイツではフランスやイギリスで終わりかけていることがやっと今始まりかけているのである。これらの国が理論上で反抗し、やっと鎖を忍ぶ思いで耐えている古びた腐敗した状態が、ドイツでは美しい未来を告げる曙光として迎えられ、しかも狡猾な理論から呵責ない実践へ移ろうとはなおあえてしないのである。フランスやイギリスでの問題は政治経済か富に対する社会の支配かであるのに、ドイツでは国民経済か国民に対する私有財産の支配かである。だからフランスやイギリスでは行き着くところまで行き着いた独占を要求することが問題であるのに、ドイツでは独占の行き着くところまで行き着くことが問題である。あちらでは解決が問題であり、こちらではやっと初めて衝突が問題である。これは近代的諸問題のドイツ的形態を示す申し分のない一例であり、我が国の歴史がこれまでまるで未熟な新兵のようにただ古ぼけた歴史の補修訓練ばかりを任務としてきた一例である。したがってもし仮にドイツの全体的発展がドイツの政治的発展以上に進んでいなかったとしたら、どのドイツ人もせいぜいロシア人と同程度にしか現代の諸問題に預かることができなかったであろう。だが個々の個人が国民の枠に縛られていないとすれば、国民全体は個人の解放によって解放されるものではなおさらない。ギリシアは一人のスキタイ人をその哲学者の中に数え入れているが、だからといってスキタイ民族はギリシア文化に向かって一歩でも前進したというわけではない。幸いなことに我々ドイツ人はスキタイ人ではない。古代諸民族が自分たちの前史を空想の中で、つまり神話の中で経験したように、我々ドイツ人は自分たちの故史を思想の中で、つまり哲学の中で経験した。我々は現代の歴史的な同時代人ではないが、その哲学的な同時代人である。ドイツ哲学はドイツ史の観念的な延長である。だから我々の実在の歴史の未定行を批判する代わりに、観念の歴史の移行である哲学を批判するなら、我々の批判は現代が それこそ問題だと言っている諸問題の真っ只中に立つことになる。先進諸国民の下では、近代的国家状態との実践的な決裂であるものが、こうした状態そのものの、まだ一度も存在しないドイツでは、差し当たって、その状態の哲学的繁栄との批判的な決裂となっている。ドイツの法哲学と国家哲学は、公式の近代的な現在と平和を保っている唯一のドイツ史である。だから、ドイツ国民は、自分のこの夢の歴史を、自分の現存の状態とひとまとめにして、この現存状態だけではなしに、同時に、それの抽象的な延長をも批判に付さなければならない。ドイツ国民の未来は、ただ、その国家と法の実在的な状態を直接的に否定することだけにも、また、それの観念的な状態を直接的に完遂することだけにも、限られることはできない。なぜなら、ドイツ国民は、その実在的状態の直接の否定を、その観念的状態のうちに持っており、そして、その観念的状態の完遂を、近隣国民を観察して、もう、ほとんど重々知り尽くしているからである。したがって、ドイツの実践的な政治的党派が、哲学の否定を要求するのは正しい。彼らの間違いは、その要求によるのではなくて、それが、真面目に実行もせずまた、実行もできないような要求にこだわっていることにある。彼らは、哲学に背を向けそっぽを向いて、二言三言月並みな非難の文句を哲学につぶやきかければ、それで哲学を否定してしまえると思っている。彼らの視野は狭く限られていて、哲学も、やはり、ドイツの現実の範囲内に数え入れることをせず、あるいは、それを、ドイツの実践や、それに使える理論よりも低いものとさえ思い込んでいる。諸君は、現実的な生命の方がに結びつかなければならない、と要求するが、しかし、諸君は、ドイツ国民の現実的な生命の方がが、これまで、その頭蓋の下でだけ生育したことを忘れてしまっている。一言で言えば、諸君は、哲学を実現することなしには、哲学を要求できないのである。同じ間違いを、ただ、これとは、逆さまの形で、哲学から出発した理論的な政治的党派も犯している。この党派の方は、現在闘争の中に、ただ、ドイツ的世界に対する、哲学の批判的闘争だけを見て、これまでの哲学自体がこの世界に属し、たとえ観念的なものにせよ、この世界の補完物であったことに思い至らなかった。彼らは、反対党に対しては批判的に、だが、自分自身に対しては無批判的に振る舞った。というのは、彼らは、哲学の前提から出発して、そこから出てきた帰結に立ち止まってしまったり、あるいは、よそから持ってきた要求や帰結を、哲学の直接の要求や帰結であるかのように主張したりしたのである。ところが、これらの要求や帰結は、それが正しいと仮定しても、反対に、ただ、これまでの哲学の、哲学としての哲学の否定によってしか得られないものなのである。この党派の、より立ち入った叙述は控えよう。彼らの根本的欠陥は、哲学を要求することなしに、哲学を実現できると思い込んだことに着せられる。ドイツの国家哲学と法哲学は、ヘーゲルによって最も徹底した、最も豊かな、最後的な表現を得たのであるが、これの批判は、次の二つであって、近代国家及びこれと関連した現実の批判的分析、並びに、ドイツの政治的、法的意識の従来のあり方全体の決定的な否定がそれである。そして、この政治的、法的意識の、最も優れた、最も普遍的な、学にまで高められた表現こそ、思辨的法哲学に他ならない。この思辨的法哲学は、 すなわちその現実性がたとえただラインの向こう岸に過ぎないとしても、とにかく一つの悲願的なものでしかないような、そうした近代国家の抽象的幻想的な思考はただドイツでだけ可能であったのであるが、もしそうだとすれば、同じように逆に現実の人間を写生するドイツ流の近代国家の思想像が可能であったのは、ただ近代国家そのものが現実の人間を写生しているためか、あるいは全体的人間を創造的な仕方でだけ満足させているためか、そのいずれかの理由によってであり、またその限りにおいてである。ドイツ人は他国民が実行したことを政治の上で思考したのである。ドイツは他国民の理論的良心であった。ドイツの思考の抽象性や超越性は他国民の現実の一面性や矮小性といつも歩調を合わせていた。だからドイツ国家制度の現状が旧制度の完成、近代国家の肉中の棘の完成を表すものとすれば、ドイツ国家学の現状は近代国家の未完成、近代国家の肉そのものの腐敗を表すものである。ドイツの政治意識の従来のあり方の決定的な反対物として、ただそれだけからしても詩弁的な法哲学の批判は批判自身にとどまるものではなく、実践だけが解決手段であるような課題に突き進んでいく。そこで次のことが問題になる。ドイツは原理の高さの実践に到達できるか、言い換えればドイツをただ近代諸国民の公式水準に高めるばかりでなく、これらの国民の次の将来である人間的な高さにまでも引き上げるような革命に到達できるであろうか。批判の武器はもちろん武器の批判の代わりをすることはできないし、物質的な力は物質的な力によって倒されなければならない。しかし理論もそれが大衆をつかむやいなや物質的な力となる。理論が大衆をつかみうるようになるのは、それが人に訴えるように論証を行う時であり、理論が人に訴えるように論証するようになるのは、それがラディカルになる時である。ラディカルであるとは物事を根本からつかむことである。ところで人間にとっての根本は人間そのものである。ドイツの理論がラディカルであること、したがってそれが実践的エネルギーを持つことの明らかな証拠は、それが宗教の決定的な積極的な要求から出発したことである。宗教の批判は人間が人間にとっての最高の存在であるという教説で終わる。したがって人間を癒しめられ、霊俗させられ、見捨てられ、軽蔑された存在にしておくような一切の諸関係を覆せという、すなわち宿権税の提案に際してあるフランス人が、哀れな犬よ、お前たちも人間並みにされようとしているのだぞと叫んだ言葉で、最もよく描き出されている諸関係を覆せという至上命令をもって終わるのである。歴史的に見ても理論的解放はドイツにとって特別の実践的意義を持っている。すなわちドイツの革命的過去も理論的なものであって、宗教改革がそれである。革命がその当時僧侶の頭から始まったように、現在は哲学者の頭から始まっているのである。ルッターは確かにキエによる霊俗を克服したが、それは革新による霊俗をその代わりに持ってきたからであった。彼は権威への信仰を打破したが、それは信仰の権威を回復したからであった。彼は僧侶を俗人に変えたが、それは俗人を僧侶に変えたからであった。彼は人間を外面的な信心から解放したが、それは信心を人間の内面のものとしたからであった。彼は肉体を鎖から解放したが、 それは心を鎖につないだからであった。しかし、プロテスタンティズムは課題の真の解決ではないにしても、課題の真の提出であった。もはや、俗人とその外にいる僧侶との闘争は問題でなくなった。俗人自身の内面の僧侶との自分の僧侶根性との闘争が問題になったのである。そして、プロテスタンティズムがドイツの俗人を僧侶に変えたことが、俗界の教皇である王侯及びその伴僧である特権者や町人を解放したとすれば、哲学が僧侶的なドイツ人を人間に変えることは国民を解放することになるであろう。だが、解放が王侯だけに限られなかったように、在家の世俗化も疑心的なプロイセンが真っ先に手をつけたような教会財産の没収にとどまらないであろう。当時、ドイツ史の最もラディカルな事実である農民戦争は、神学にぶつかって難破した。神学自身が難破してしまった今日では、ドイツ史の最も不自由な事実である我々の現状は、哲学にぶつかって砕けるであろう。宗教改革の前日には、公式のドイツはローマの無条件の奴隷であった。革命の前日にあって、ドイツはローマのほどではないが、プロイセンとオーストリアとの田舎貴族と町人との無条件の奴隷である。しかし、ドイツのラディカルな革命の前に、一つの重大な困難が立ちはだかっているように思われる。すなわち、およそ革命には、受動的な要素が、物質的な基礎が必要なのである。理論は、常に、それがある国民の欲求の実現である場合にだけ、その国民のうちに実現される。ところで、ドイツの思想の要求と、ドイツの現実の応答との間の途方もない食い違いに、市民社会と国家並びに、自己自身との途方もない食い違いが多用しているであろうか。理論上の欲求は、直ちに実践上の欲求になるであろうか。思想が実現へ迫るだけでは十分でない。現実が自ら思想へ迫らなければならない。だが、ドイツは政治的解放の中間段階を近代諸国民と同時にはよじ登らなかった。ドイツは理論的に克服した段階にさえ、実践上ではまだ到達していない。どのようにしてドイツは命がけの飛躍によって自分自身の障壁を飛び越えるだけでなしに、同時に近代諸国の障壁をも、すなわちドイツが実際には自分の現実の障壁からの解放として感じ求めざるを得ない障壁をも飛び越えることができるだろうか。ラディカルな革命はラディカルな欲求の革命でしかありえないが、その欲求の前提と温床とがまさに欠けているように思われる。しかし、ドイツは近代諸国民の発展の現実的闘争に活動的に参加しないで、ただ、抽象的な思考活動だけによって、この発展と一緒に進んだとすれば、他方では、この発展の楽しみや部分的満足に預からないで、その苦しみだけに預かったのである。一方の抽象的な活動に、他方の抽象的な苦しみが照応している。だから、ドイツはヨーロッパ解放の水準に、まだ一度も立たないうちに、いつの日かはヨーロッパ没落の水準に立っていることであろう。ドイツは、キリスト教の病気にかかった偶像崇拝者になぞらえることができよう。何よりも、まず、ドイツの諸政府を考察するならば、それらの政府が、時勢に押され、ドイツの境遇に押され、ドイツ文化の立場に押され、最後に、自分の幸運な本能に駆られて、我々が、その利益に預からない近代国家の世界の文明的欠陥を、我々がたっぷり堪能している旧制度の野蛮的欠陥と結びつけざるを得ないようにされていることがわかる。そして、その結果として、ドイツは、 理解した上ではないにせよ、少なくともわからないままに、ドイツの現状を超えた国家形成にますます参加せざるを得なくなっているのである。例えば、いわゆる立憲制ドイツぐらい、立憲的国家制度の現実には預かっていないくせに、それの一切の幻想にはおめでたく預かっている国が、この世にあるだろうか？あるいは、検閲の苦痛を、出版の自由を前提とするフランスの9月法令の苦痛と結びつけようとする、ドイツの政府の着想は、必然的なものではなかったか。ローマのパンテオンに、すべての国の神々が見出されたように、神聖ローマドイツ帝国には、すべての国家形態の在合が見出されるであろう。こういう折衷主義が、これまで予想もされなかったひどさにまで達するであろうことは、ことに、一ドイツ国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世の政治的、神秘的な食い合わせ道楽がこれを保証している。彼は、封建王政のも官僚王政のも、絶対王政のも立憲王政のも、専制王政のも民主王政のも、つまり、およそ、ありとあらゆる王政の役割を、国民の人格を通してではないにしても、自分の人格において、国民のためではないにしても、自分自身のために、演じようと考えているのである。ドイツは、政治的現代の欠陥が、一個独特の世界にまで形成されたものとして、政治的現代の一般的障壁を打ち倒さないでおいては、ドイツの特殊の障壁を打ち倒すことができないであろう。ドイツにとっては、ラディカルな革命が、普遍的人間的な解放が、空想的な夢なのではなく、むしろ部分的な、単に政治的な革命、家の柱に手をつけない革命が、夢なのである。部分的な、単に政治的な革命は、何に基づいて行われるのであるか？それは、市民社会の一部分が自分を解放して、普遍的な支配に到達すること、ある特定の階級が、その特殊な地位から、社会の普遍的な解放を企てることに基づいている。この階級は、全社会を解放しはするけれども、しかし、それは、全社会が、この階級の地位につくこと、したがって、例えば、筋力と教養を持っていること、あるいはいつでも持ち得ることを前提としてだけ、そうするのである。市民社会のどんな階級も、自分と大衆とのうちに、熱狂の瞬間を呼び起こさずには、こういう役割を果たすことはできない。この瞬間こそ、その階級が、社会一般と心から結びついて溶け込み、社会一般と入り混じって、その普遍的代表者と感じられ認められる瞬間であり、その階級の要求と、権利とが、真に、社会そのものの権利と要求になる瞬間であり、その階級が、実に、社会の頭脳、社会の心臓となる瞬間である。ただ、社会の普遍的権利の名においてだけ、ある特殊な階級が普遍的支配を要求できる。この解放者の地位を奪い取り、それによって、社会のすべての領域を、自分の領域の利益のために、政治的に利用するためには、革命的エネルギーと精神的自己感情だけでは十分でない。それどころか、一国民の革命と市民社会のある特殊な階級の解放とが一致するためには、つまり、一つの身分が全社会の身分であると考えられるためには、社会の一切の欠陥がある他の一つの階級に集中されていなければならず、また、ある特定の身分が全般的な衝突の身分、全般的障壁の化身でなければならず、また、ある特殊の社会的領域が、この領域からの解放が全般的な自己解放であると思われるほど、全社会の札付きの飛行として認められなければならない。ある一つの身分が優れて解放する身分であるためには、逆に、今一つの身分が、呆然たる抑圧の身分でなければならない。 フランスの貴族と僧侶が否定的、一般的意義を持っていたことが、彼らに最も接近していて、しかも、彼らと対立していたブルジョアジーの階級が、肯定的、一般的意義を持つことを条件付けたのである。ところが、ドイツでは、どの特殊な階級も、徹底さや鋭さや勇気や、これこそ、社会の否定的な代表者だと刻印を押しても良いような傍若無人さを持っていないだけではない。同じように、どの身分も、たとえ一瞬でも国民の魂と同化するほどのあの心の広さ、物質的な力を鼓舞して政治的な力に高めるだけのあの天分、敵に向かって、俺は無だが一切でなければならないはずだと、不敵な言葉を投げつけるだけのあの革命的な大胆さを持っていない。個々人だけでなく、諸階級のドイツ的な道徳と誠実の根幹を形作っているのは、むしろ互いに生姜を張ったり張られたりしているあの控えめな利己主義である。このため、ドイツ社会のさまざまな階層相互の関係は劇的ではなくて叙事的である。どの階層も、自分が圧迫されるときには何もしないで、自分が手を加えたのでもないのに、自性の力で自分の方から圧迫を加えることができるような社会の仮想が作り出されるようになると、たちまち自己を意識し始め、自分の特殊の要求を掲げて他の階層の脇に陣取り始める。ドイツの中間階級の道徳的自己感情でさえ、その他のすべての階級の俗物的な中庸の普遍的代表者であるという意識に基づいているに過ぎない。だから、時を得ずに大いについたドイツ商ばかりでなく、市民社会のどの階層も、勝利を祝わないうちに敗北をなめ、立ちはだかる障壁を克服しないうちに自分の障壁を張り巡らし、度量を発揮できないうちに協力を発揮し、その結果、大役を果たす機会さえまだ来ないうちに取り逃がしてしまい、どの階級も自分より上層の階級との闘争を始めるや否や、自分より下層の階級との闘争に巻き込まれてしまう。こんなわけで、諸侯が国王と、官僚が貴族と、ブルジョアがこれらすべてと闘争している間に、もう他方ではプロレタリアがブルジョアに対する闘争を始めているありさまである。中間階級が自分の立場から解放の思想をあえてつかみ取ろうとするかしないうちに、すでに社会状態の発展と政治理論の進歩とは、この立場そのものをもう時代遅れだとか、あるいは少なくとも問題だとかと宣告しているのである。フランスでは、ある人が一切であろうとすれば、何者かであればそれで十分である。ドイツでは、ある人が一切を捨てない限り何者であることもできない。フランスでは、部分的解放が全般的解放の基礎である。ドイツでは、全般的解放があらゆる部分的解放の必要条件である。フランスでは、段階的解放の現実性が、ドイツでは、その不可能性が、完全な自由を生み出さなければならない。フランスでは、国民のどの階級も政治的理想主義者であって、自分を、まず特殊な階級としてでなく、社会的欲求一般の代表者として感じる。それゆえ、解放者の役割は、劇的な運動を続けながら、フランス国民のさまざまな階級に順々に移っていき、ついにはある階級の手にまで、すなわち人間の外部にありながら人間社会によって作り出された一定の諸条件を前提として社会的自由を実現するのではもはやなくて、むしろ人間存在の一切の諸条件を社会的自由を前提として組織するような、そうした階級の手にまで渡るのである。これに対して、ドイツでは、実践的生活が非精神的で、精神的生活が非実践的であるので、 市民社会のどの階級も、その直接の状態、物質的な必然性、その鎖そのものによって強制されないうちは、全般的解放の欲求も能力も持たないのである。それでは、ドイツの解放の積極的な可能性はどこにあるのか？回答。それは、ラディカルな鎖につながれた一つの階級の形成のうちにある。市民社会の、どんな階級でもないような市民社会の一階級、あらゆる身分の解消であるような一身分、その普遍的苦悩のゆえに普遍的性格を持ち、何か特殊な不正ではなしに、不正そのものを被っているために、どんな特殊な権利をも要求しない一領域、もはや歴史的な権限ではなく、ただ人間的な権限だけを拠り所にすることができる一領域、ドイツの国家制度の帰結に一面的に対立するのではなく、その前提に全面的に対立する一領域、そして、結局、社会のあらゆる領域から自分を解放し、それを通じて、社会の他のあらゆる領域を解放することなしには、自分を解放することのできない一領域、一言で言えば、人間の完全な喪失であり、したがって、ただ、人間の完全な回復によってだけ自分自身を勝ち取ることのできる領域、こういった一つの領域の形成のうちにあるのである。社会のこうした解消を、ある特殊な身分として体現したもの、それがプロレタリアートである。プロレタリアートは、突然やってきた産業の運動を通して、ようやくドイツにとって生成し始めている。なぜなら、自然性的に生まれ出た貧困ではなくて、人為的に作り出された貧困が、社会の重圧によって機械的に押し下げられた大衆ではなくて、社会の急激な解体、とりわけ、中間身分の解体から出現する大衆が、プロレタリアートを形成するからである。もっとも、自然性的な、貧困やキリスト教的、ゲルマン的な濃度性も、だんだんこの列に加わるのは自明のことではあるが、プロレタリアートが、これまでの世界秩序の解体を告知したとしても、それは、ただ、自分自身の在り方の秘密を表明しているに過ぎない。なぜなら、プロレタリアートは、この世界秩序の事実上の解体であるからである。プロレタリアートが、私有財産の否定を要求したとしても、それは、ただ、社会が、プロレタリアートの原理にまで高めたものを、すなわち、プロレタリアートが手を加えるまでもなく、すでに、社会の否定的帰結として、プロレタリアートのうちに具現されているものを、社会の原理にまで高めているに過ぎない。その場合、プロレタリアは、ちょうど、ドイツ国王が、馬を、真の馬と呼び、国民を、真の国民と呼ぶ場合に、既成の世界に対して持っていたのと同じ権利を、生成しつつある世界に対して持っているのである。国王が、国民を、自分の私有財産であると宣言する場合、それは、ただ、私有財産所有者が国王であることを述べているに過ぎない。哲学が、プロレタリアートのうちに、その物質的武器を見出すように、プロレタリアートは、哲学のうちに、その精神的武器を見出す。そして、悲壮の稲妻が、この素朴な国民の土壌の中まで底深く走ったとき、初めて、ドイツ人の人間への解放が成就されるであろう。結論を要約しよう。ドイツの実際上可能なただ一つの解放は、人間を、人間の最高存在であると言明するようなこうした理論の立場に立ってする解放である。ドイツでは、中世からの解放は、中世の部分的克服からの解放でもあるもの、としてだけ可能である。ドイツでは、あらゆる種類の隷属を打ち破ることなしには、どんな種類の隷属をも打ち破ることができない。根本的なドイツは、根本から革命することなしには、 どんな革命をも行うことができない。ドイツ人の解放は人間の解放である。この解放の頭脳は哲学であり、それの心臓はプロレタリアートである。哲学は、プロレタリアートを要求することなしには実現され得ず、プロレタリアートは、哲学を実現することなしには要求され得ない。一切の内的条件が満たされたとき、ドイツの復活の日は、ガリアの雄鶏の帰り泣きによって告げ知らされるであろう。1843年末から1844年1月に執筆。独仏年始1844年書斎。花田圭介役。